おはようございます。私は成長の家本部講師の桜井真です。第3回目の本日は、成長の家総裁谷口正信先生のご著書、衝撃から理解へをテキストに、宗教は世界平和に貢献するというテーマで話をさせていただきます。皆さんは世界平和と宗教との関係をどのように思っていますか？2001年アメリカで同時多発テロがあった直後にインターネットを見ていましたら、今回のテロは宗教戦争なのでしょうか？その解決策はあるのでしょうか？といった種類の質問がいくつか載っていました。そしてそこに投稿された回答はというと、今回のテロはもともと宗教戦争だから、解決策はほとんどないでしょう、とか、宗教が絡めば自分の命を投げ出しても最後の一人が死ぬまで続けると思います、といったもの。そして、これからの世界はイスラムの脅威に包まれるでしょう。日本をはじめとする西欧文明諸国はイスラムと戦う日々が来ると思います、といったイスラムを危険視するものが多く私の目に留まりました。私はこれを見て、世界は大変なことになりそうだ、と不安な気持ちになりました。しかし同時に、成長の家の教えの中には、多くの人々に救いをもたらしてきた宗教の真髄は共通しているという板橋基一の考え方があり、その教えを伝える講師としては、それはおかしい、という気持ちにもなりました。それでその後、谷口正信先生のブログや、本日のテキスト、衝撃から理解へなどを読み、今挙げた質問者や回答者は大きな誤解をしていることが分かりました。それからイスラムというのは本当は大変平和で寛容な宗教であるということ、また世界の正しい宗教の根本の真理は共通しているから、本当は分かり合うことができるのだということが分かりました。まず最初に分かったことは、マスコミの報道の仕方が大衆に誤解を与える原因になっているということでした。本日のテキスト、衝撃から理解へには、現代のジャーナリズムが異常な出来事ばかりを繰り返し放送したり、インターネットなどに掲載し続けることによって、稀にしか起こらない出来事が日常にいつでも起こっているかのような印象を作り上げているということが書かれています。例えば少年による犯罪が起きたときには、そのことがあまりに頻繁にメディアに取り上げられるので、その報道を毎日のように目にしていた場合、日本中の少年が犯罪を起こしているような錯覚を起こしてしまいがちです。それと同じように、欧米のメディアはイスラームの教えが暴力と関係しているときのみ報道し、平和を望む毎日の祈りについては報道しないで、イスラムは暴力を礼賛する宗教であるというような間違った印象を作り出しているというのです。私はこの箇所を読んで、なるほどと思い、イスラームに関する本を何冊か読んでみました。そしてイスラームが愛深い穏健な教えであること、イスラームの教えの中で特に重要な道徳的価値は、慈悲と思いやりと平和だということなどを学びました。世界で10億人以上いると言われている一般のイスラム信徒がテロや過激な事件を起こしているのではないこと、テロのような事件を起こすのはイスラム原理主義者と呼ばれる一部の人たちの、またその中の特に限られた過激なグループなのだということも分かりました。現代を代表するイスラム思想家で、カリフォルニア大学ロサンゼルス校のカリード・アブ・エル・ファドル教授は、イスラームの信徒のうち、テロを起こす過激なグループを幻覚主義者と呼んで、大多数を占める穏健派とはっきりと区別しています。そして、イスラームへの誤解を超えて、日本教文社館という著書の中で、幻覚主義者の世界観についてこのように書いています。同書の222ページを一部省略して朗読いたします。幻覚主義者は何を置いてもイスラームが普及し、他を圧倒することが重要だと考えている。幻覚主義者の世界観は極端な二分法。 イスラームは完全な善の象徴であり、非ムスリムの世界は悪の象徴であるという考え方から生まれる。朗読を終わります。この考え方が原核主義者が残虐なテロ活動を行う根拠となっているということです。それに対して大多数を占めるイスラームの穏健派については次のように書かれています。同書の5ページを朗読いたします。10億以上もの信徒はイスラームに感情的、精神的な支えと喜びを見出している。イスラームは静かで安らかな心の源であり、醜悪さではなく、美に満ちた生活を送るための道徳的、倫理的指針である。朗読を終わります。さらに同書には、穏健派は、本当に神を愛していれば、神の属性である、慈悲や憐れみ、寛容さ、美しさなどを自分自身が体現できるのだ、と考えていること。本当のイスラムは、決して暴力を正当化するような宗教ではない、ということが書かれていて、私はイスラムの教えに対して尊敬の念を抱くようになりました。本日のテキスト、衝撃から理解への278ページには次のように書かれています。朗読いたします。イスラームとは世の中の多くの人々が感じているように、排他的で強硫な宗教ではないのだ。急速にグローバル化が進むこの世界で、イスラーム信仰者の数も急速に増大している今、このことができるだけ多くの人々に確実に伝わるよう、私たちは努力しなければならない。朗読を終わります。私も成長の家の講師として、ますますイスラムのことを学び、理解を深めて、イスラムが平和な宗教であることを伝えていきたいと思います。成長の家では、宗教の真髄となる真理は、どの宗教でも皆共通していると説いています。この考えを万教起一と言います。これは一つの真理、あるいは一つの神から万教が現れてきたという意味です。本日のテキスト、衝撃から理解への200ページを朗読いたします。この一節は、谷口正信先生著、信仰による平和の道から抜粋されている部分です。人間の救いが唯一絶対の原理に基づくにもかかわらず、人類の歴史上になぜいろいろな宗教が現れてきたのだろうか。それは人類がいろいろな言語を持ち、いろいろな自然環境に住み、いろいろな文化や社会制度を持ち、いろいろな時代を生きてきたからである。朗読を終わります。真理は一つでありながらも、その真理が理解できるように、それぞれの民族や時代などに合わせて、その時その場所にいる人たちにわかるように、その環境に合った内容で教えが説かれたので、真理は同じであっても、解き方が違ってくることになるのです。そのことを宗教はいろいろあると表現するのです。続いて、衝撃から理解へを200ページから朗読いたします。私は成長の家講習会などで、この考え方をわかりやすく説明するために、宗教目玉焼き論なるものを提示してきた。目玉焼きの卵には、黄身と白身があるように、宗教の教えにも唯一絶対の真理、黄身イコール中心部分、と、それを人事書、人と時と場所のことです。それを人事書に応じて説明するために工夫された教え、白身イコール終焉部分があると私は考えるのである。そして前者は各宗教に共通であり、時代や場所によって変化するものではないが、後者は時代や文化や人々の意識の変化に伴って変遷すると捉えるのである。そうすることで、すべての正しい宗教が、それぞれの成立した歴史的、文化的背景の違いを認めながら、グローバル社会の中で共存していくことができると考える。朗読を終わります。宗教を信仰している人であれば、宗教の名前は違っても、神様、 あるいは仏様を敬う心というものは共通しています。しかし、それを表現する手段、例えば儀式であるとか、儀式を行う際に身につける服装は宗教によって違います。ところがこの儀式の違い、服装の違いなどに注目して、この宗教とあの宗教は違っていると言って争うことがあるのです。だから清張の家では、谷口正信先生が提唱されている宗教目玉焼き論における黄身の部分、すなわち、共通した宗教の本質である中心部分に注目して、目玉焼きの白身の部分、すなわち、宗教によって異なる終焉部分は多様性として認め合うことが必要である、と説くのです。そういう視点に立てば、現在行われている宗教を理由とした争いは、聖地をめぐる争いだったり、終焉部分をめぐって争っているのですから、無用な争いである、ということができます。また、この放送の冒頭で、インターネットの書き込みの中に、アメリカの同時多発テロは宗教間の争いだから解決策はない、とか、今後は西洋諸国とイスラムの争いになる、というものがあったことをご紹介しましたが、清張の家の万教起一論の立場からすれば、イスラムは尊敬すべき偉大な宗教であり、キリスト教や仏教など、他の世界の宗教と共存することは可能なのであり、そうした考え方を世界に広めていくことが世界平和に貢献することになります。時間が参りましたので、これで放送を終わらせていただきます。ご清聴に感謝申し上げます。